エペソ人への手紙第6章5節から9節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。
アーメン。先週はペンテコステでした。で、ペンテコステの色は聖霊の炎を表す赤ですね。ウエストコビナの教会のニュースレターに、ペンテコステの礼拝には何か赤いものを一つ身につけて礼拝しましょう、そういう呼びかけがありました。私は皆さんに前もってそのことを呼びかけるのを忘れておりましたが、それでも証しをしてくれた兄弟はちゃんと赤いストールを身につけてくれたので、とても嬉しく思いました。今日は三位一体主日です。ペンテコステの日に聖霊が下ったことにより、父なる神様、御子イエス様、そして聖霊様の三位 Three Persons の全てが明らかになりました。私たちは父と子と聖霊の名によってバプテスマを受けました。御霊によって、御子イエス様を通して父なる神様をこうして礼拝しています。礼拝の最後には、父御子御霊の大御神に時はに耐えせず見栄えあれと賛美をします。そして主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、それを祝福として受けるのです。私たちは三位一体の神様によって救われ、三位一体の神様に導かれているのですが、今日はそのことを特に覚える日です。で、今日の色はその三位一体の神様の栄光を表す白です。で、今日白いものを身につけていらっしゃらなくても、霊的には主イエス様の血によって清められた白い衣を着、白の葉を持ち、天使たちと共にハレルヤと父と子と聖霊の神を褒めたたえる、そんなものにさせていただきたいと思っています。で、今日の聖書は奴隷たちとその主人たちに対する教えです。奴隷と聞きますと、私たちはすぐにアメリカの奴隷制度のことを考えますね。リンカーンの偉業は歴史に残るものですけれども、ヨーロッパではその半世紀前から奴隷制度の廃止が叫ばれておりました。革命後のフランスがいち早く奴隷制度を撤廃しました。続いて英国が奴隷貿易を禁止するようになりました。皆さんご覧になったでしょうか。今年の2月、アメージング・グレイスという映画が公開されましたね。で、これは英国を奴隷売買禁止へと導きました若き政治家ウィリアム・ウィルバーフォースの生涯を描いたものです。彼の努力で奴隷貿易廃止法、禁止法というのが成立したんです。それが1807年のことです。それからちょうど今年は200年目になりますので、そのことを記念してこの映画が作られました。その映画の時代、奴隷たちはアフリカの国々から船底に作られたベッド、 ベッドといいましても、そのベッドの高さがわずか2フィート7インチ、もうこう這いずらなければその中に入ることができない、まあ棚のようなところに押し込められまして、北米や南米に売られていたのです。船の中で死んでいった人々、絶望のあまり自殺した人々は数多く、彼らは海に捨てられまして、文字通り海のもずくとして消えていきました。生き延びて上陸した奴隷たちもまた異国の地での過酷な労働によって痛めつけられ、苦しめられ、人間としての尊厳を、また命を奪われていきました。リンカーンの奴隷解放宣言は1863年、今から144年前なんですね。で、私はこの144年前というのは、まだ144年しか経ってない、144年前にはまだ奴隷制度があったのだと、そう思いました。そしてアフリカ系の人々がアメリカで公民権を得たのは、それから100年後の1965年というと、ついこの間ですね。ここには40代の方、50代の方、60代の方が大勢いらっしゃいますけれども、皆さんの子供の頃や青年時代に、このアメリカに、他の国じゃないんですよ、この自由と平等を目指して作られたこのアメリカに、まだ奴隷制度の残骸が残っていたのです。奴隷制度などと言いますと遠い昔のもののように思われがちなんですが、実はそうではないことがわかりますね。現代でも借金や貧困のために身を売る人は多く、そういう人々は世界中でおよそ2700万人いると言われております。現代のアメリカでもドラッグの奴隷、ギャンブルの奴隷、アルコールの奴隷、そして金銭の奴隷など、形は変わりましても何かの奴隷になっている人は何と多いことでしょうか。聖書の時代の奴隷といいますのは、戦争に負けた国の人々は皆奴隷になった、そういうことでありました。戦争に勝った国は敵国の人々を奴隷の身分に押し込めていくことによって、その国を支配したのです。ですから奴隷の身分の人はとても多く、ローマ帝国では総人口の半分以上が奴隷だったと言われています。特にローマの町、またイタリアでは 90% 近くが奴隷で、自由人はほんの一握りしかいなかったと言われていますね。けれども奴隷のすべてが過酷な労働に就いたわけではありませんでした。身分は奴隷でも皇帝の家庭教師になった人もありますし、学者になった人もあります。奴隷であっても賃金はもらえましたので、その自分の賃金を貯めておいて自由を獲得した人もあります。良い主人に恵まれますと、30歳ぐらいになるともう奴隷から解放されるということもありました。古代の奴隷制度は近代の奴隷制度と比べてもう少し緩やかだったように思われます。聖書はそうした時代の奴隷制度を否定もしていませんし、肯定もしていません。それを現実として受け入れています。そしてその中で、奴隷の身分にあるものはどうしなければならないか、奴隷を持つ主人はどうしなければならないかということを教えています。しかしその教えは、前にも夫と妻の教えのことでお話ししましたように、その時代の制度や道徳から出たものではありません。もっと高い神様の御心を、永遠に変わらない神様のお言葉から来ています。聖書は言っています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、 男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、とガラテヤ書に書かれています。自由人と奴隷という身分制度がもう確かなものとしてあったその時代に、キリストにあっては奴隷も自由人もないと言い切っているこの聖書の言葉はまさに革命的なものでした。エペソ人への手紙で奴隷たちよと呼びかけられていますね。主人たちよとも呼びかけられています。ということは教会の中に奴隷の身分の人も自由人の身分の人も共に等しく教会員として教会に集っていたということを意味しています。教会では自由人も奴隷も全く対等に扱われていたのです。使徒パウロにピレモンという弟子がいました。ピレモンは裕福な人で何人かの奴隷を持っておりました。でその中の一人オネシモという奴隷が主人のもとから逃亡しました。不思議な導きによりオネシモは使徒パウロに出会いましてキリストを信じるものになりました。当時逃亡奴隷には死をもって報いるのが習わしでありましたが、パウロはオネシモを主にある兄弟として受け入れてくださいとピレモンにお願いをし、そのお願いのためにピレモンへの手紙というものを書いたのです。この手紙は極めて個人的な手紙ですけれども、私たちにキリストの愛を教えています。そしてそのキリストの愛に生きる道を教えている、そんな手紙として個人的な手紙であるにもかかわらず聖書の中に残されたのです。クリスチャンは政治や軍事の力で奴隷制度を変えようとはしませんでした。けれどもキリストを信じる信仰によって、またその信仰から生み出される愛によって奴隷制度を変えていったのです。実際初代教会では人々が奴隷から解放されるための贖いのお金を積み立ててお互いに役立てていたという記録があります。最初にお話したウィルバーフォースも英国教会のメンバーでしたけれども、あのアメイジング・グレイスという賛美歌を作りましたジョン・ニュートンの導きによって福音的な信仰を持つようになりました。奴隷貿易廃止のために彼が共に働いた人々の多くは神様との交わりを第一にするクエーカーのクリスチャンたちでした。ウィルバーフォースは雄弁で知られた政治家でしたけれども、奴隷貿易によって富を得ていた人々の反対を押し切って奴隷貿易を廃止へと導くことができたのは彼の雄弁や政治手腕ではなかったのです。その信仰によってでした。聖書は決して一つの時代に縛られた教えではありません。時代を超えた永遠なものを指し示しています。神様を信じる人々はそれに導かれて社会を、ただ制度を変える、規則を変えるというのではなく、人々の内面から作り変えていったのです。さあ、では聖書が奴隷に対してどう教えているかを見ましょう。エペソの6章の5節から9節にこうあります。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして、心から神の御心を行い、人にではなく、主に仕えるように、善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。聖書は奴隷たちに対して、あなた方はキリストのしもべだと言っています。このしもべという言葉は、文字通りは奴隷という言葉が使われています。人の奴隷ではない、あなた方はまさしくキリストの奴隷だ、 そのことを覚えなさいと教えているのです。キリストのしもべという言葉は使徒パウロが自分のことを言うときによく使った言葉ですね。しもべと訳されている言葉、奴隷でありますが、パウロはへりくだった気持ちで、私はキリストの奴隷なんだ、そう呼びました。でも同時にそれは、私は誰の奴隷、何の奴隷でもない、私の主はキリストだ、キリストだけが私の主だ、私はキリストのものだ、そういう主張でもあったわけです。聖書はクリスチャンの奴隷たちに対して、あなた方の主は地上の主人ではない、まことの主はイエス・キリストだということを教えています。キリストのしもべ、キリストの奴隷、あなた方が仕えているのは天上の主イエス・キリストなのだ。聖書は奴隷たちに、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい、そう教えているのです。主人が見ているときはせせと働くけれども、見ていないときには働かない。主人におべっかを使ったり、他の奴隷のことを悪く言いふらしたりして、主人に取り入ろうとする、まあ、そうしたことが奴隷たちの間であったようですけれども、聖書はクリスチャンの奴隷たちに、そうした不誠実な人々の仲間になってはいけない、主イエス・キリストに仕えるように働きなさい、そう教えています。この教えは2000年後の現代も変わりません。職場で、家庭で、教会で、人にではなく主に仕える、主を第一にする、このことを学び続けたいと思います。自分の出世や利益だけを考えている人、それは結局職場でもだんだんと人々から相手にされなくなっていく、信頼を失っていくでしょうね。結婚している女性にとって家庭での仕事というのはほとんどがご主人のためや子供のためです。自分のために割くことができる時間はほんのわずかしかないかもしれません。もし主に仕えるという思いがなければ、家庭での単調な仕事に意味や喜びを見出せなくなるでしょう。教会での奉仕はまさに人にではなく主に仕えるものです。主イエス様を信じ、主イエス様を愛することなしには本当の奉仕を捧げることはできません。私は今月のマンスリーレポートに MBA のことを書きました。 MBA と言いましても、マスタービジネスアドミニストレーションのことではありません。何人かの方はそのディグリーを持っていらっしゃいますが、これはあのレストランのウェンディの CEO であったデイブ・トマス氏のことなんですけれども、で彼は高校を終えることができませんでした。それで仕事を始めて随分経ってから GED を取りました。 GED というのは高校の卒業資格ですね。ところが彼はよくこう言っていたんです。僕は GED を取る前から MBA を取っていたんだよ。で彼の言う MBA とは、モップ・バケット・アティチューデ、ね、モップの M、バケツの B、それから態度の A なんですね。レストランのフロアが汚れていれば、誰に言われなくても率先してモップとバケツを持ってきて掃除をする、そういう進んで使える姿勢が彼をビジネスの成功に導いたというのです。職場であれ、家庭であれ、教会であれ、給料もらってるからする、仕方がないからする、人に認められたいからするというのでは、給料の奴隷、義務の奴隷、人の奴隷になってしまいます。私たちはキリストのしもべなのですから、そうした奴隷根性を捨てましょう。たとえ周りから評価されなくても、主イエス様が見ていてくださる、そのことを思って真心から主イエス様に仕えるようにして働きたいと思います。私たち信仰者が仕えるべき主はキリストです。いつどんな場合でもキリストが私たちの主です。 次に主人たちへの教えを見ます。それは9節にありますね。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。奴隷たちへの教えと同じように、主人たちへの教えでもキリストが主である。このことが中心の真理として取り上げられています。主人たちは、俺は主人だ。自分の思い通りのことを奴隷にして何が悪い。そう考えていたでしょうね。しかし、クリスチャンの主人は、本当の主人はただ一人、キリストであるということを心に刻みつけていました。聖書は、奴隷の主人たちに、彼らとあなた方との主が天におられる、こう言っています。主人も奴隷も共にお一人の主の前に立つものなのだと教えています。キリストの前では主人も奴隷も人間としての価値に変わるものはありません。この世には様々な差別があります。いつの時代も弱い立場にある人が差別によって苦しめられてきました。しかし聖書は、主は人を差別されることがない。と教えています。主は人を差別されることはない。キリストは主人だからといって手ぬるく扱うことはなさいません。奴隷だからといって厳しく裁かれるわけでもありません。むしろ主人たちの方が恵まれていて力もあるわけですから、キリストは主人たちにより厳しいものを要求なさるでしょう。苦しめられている奴隷たちには憐れみを持って扱われるでしょう。それが主の公平です。公平な主が天におられる。それは私にとっての素晴らしい慰めです。が同時に、ある人々には、いつも心に留めておかなければならない警告であるかもしれません。ローマ人への手紙の14章、ここに、教会内の人間関係についての教えがあります。その中に、あなたは一体誰なので、他人のしもべを裁くのですかという言葉があります。クリスチャンが互いに裁き合うことを戒めた言葉なんですが、それは、あなたは他のクリスチャンのことをとやかく言っているが、あなたはその人の主人なのか、その人はあなたのしもべなのか、その人は他人のしもべではないか、そう言っているのです。そして、そこで、他人のしもべというその他人とは誰でしょうか？主イエス・キリストなのです。その人は、あなたのしもべではなく、キリストのしもべだ。キリストのしもべを、その人の主人でもないあなたが、軽々しく批判することは、主であるキリストを批判することになる。そのことが教えられているんですね。互いにキリストのしもべとして忠告し合うこと、それは良いことですが、私の方が先輩のクリスチャンだからと言って、新しい人を自分のしもべのように扱ってしまう。そんなことはないでしょうか。私たちは一人の主のもとに互いにしもべとして使い合っていきたいとそう思います。キリストを主と信じる者たちは、主を礼拝するたびに、彼らとあなた方の主が天におられ、主は人を差別されることがない。そのことを心に刻みつけています。エペソ6章9節はそんな意味で、すべての人間関係に通じる教えです。今日学びました主人と奴隷、その前に学びました親と子、そしてその以前に学びました夫と妻。これらの教えのすべては、エペソ5章21節につながっていますね。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。その教えをそれぞれの実際の場面に当てはめたらどうなるかという具体例として挙げられたものでした。キリストを主とする。ここに聖書の教えのすべてがあります。自分をしもべとすることなしには、キリストを主とすることはできないんですが、 上辺だけではなく本心からキリストのしもべになるためには、キリストがどれほどに素晴らしいお方か、キリストが力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしいお方であるということを深く深く知る必要があります。さらに主を知りましょう。主を崇めましょう。そしてそれによって時代が変わっても変わることのないこの永遠の主の御教えを実行するものとさせていただきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたの憐れみをたたえます。御子なる主イエス様、あなたの恵みをたたえます。聖霊なる神様、あなたの力をたたえます。三密体の主なる神様、あなたを心からあがめます。聖霊なる神様、イエスは主ですと告白する私たちに、さらに主の偉大さを示してください。父なる神様、御子をあがめることによってさらにあなたをあがめ、あなたの栄光を表す私たちとしてください。私たちにしもべの道を示してくださった主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。